時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz おっきの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市久保、君津市役所1階のロビー、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。バッチリでしたね皆さん。リハーサルも重ねて、本番ではいつも以上に、リハーサル以上に皆さん盛り上げていただきました。ありがとうございます。さあ、新しい年2024年がスタートいたしました。波乱の幕開けとなりましたが、まあ何気ない日常、いつもの当たり前が当たり前じゃないんだな、当たり前に感謝しなくちゃいけないなと思った年明けでございました。この後は皆さんと一緒にいい年になるようにしたいなと心から願いながら、今日は番組をお届けしたいと思っています。今日の番組なんですが、ゲストはソプラノの高階彩乃さん、そしてピアノは吉川みくりさんということで、今日はうららかな新春の調べというテーマで歌をお届けしたいと思っています。地元の方はよくご存知だと思いますが、高階さんもね、リサイタルをされるような素晴らしいプロのソプラノの歌手ですし、吉川みくりさんも素晴らしいピアノの、ね、演奏で定評のある方です。今日はその2人の組み合わせということで、じっくりと今日はお聞きいただければと思っています。君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津もありますし、また防災虎の巻、こちらのコーナーもございますので、どうぞ3時30分までゆっくりとお聞きいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りいたします。マザー牧場と放送学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
走るアヒル？
牛って大きい！
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ。
地元の情報はお任せ。83.4MHz。ブリーズレディオ、かずさ FM。 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市政策推進課の片桐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日デビューですね片桐さん。
はい、すごい緊張してます。
そうですか、大丈夫、みんながついてるから大丈夫ですよ。さあ、片桐さんにはいつも収録の準備を手伝ってもらっていますね。いつも椅子を出していただいたり、パンフレットを配っていただいたりして、ね、丁寧にお仕事をしていただいているんですが、今日は生放送にご出演ということですね。
はい、今回は私の所属する政策推進課が発行している広報君津からご紹介したい取り組みがありまして、初めてこの場に立たせていただきました。
みんなに配っちゃいましたよ。
はい、ありがとうございます。
は
い、
広報君津は片桐さんのいる部署で作られているんですね。さあ、そのどんな取り組みで、今日はどんな取り組みについて聞かせていただけるんでしょうか。
はい、まずは広報君津に掲載しているアンケート&プレゼントコーナーの協力店の募集です。
はい、アンケート&プレゼントコーナー、広報の裏表紙のところに掲載してますよね。はい、その協力店の募集ってことはどんなことなんですか。
はい、協力店の募集というのは、 このコーナーに協力していただける事業者さんを募集し、ご提供いただいたお店の商品などアンケートに回答してくださったの読者の方にプレゼントする企画になっています。
なるほど、広報を読んでいる市民の方にとっても嬉しい企画ですし、事業者さんの皆さんにとってもお店や商品の宣伝ができるいい機会ですよね。
そうなんです、広報機密は毎月およそ3万部発行していて、市民の方だけでなく市外、中には県外の方にも読んでいただいています。提供いただいた商品の紹介はもちろん、お店の概要や仕事のやりがいなども紹介できるので、お店の PR につながる機会となっております。
応募できる事業者さんの基準とか枠の数などはもう決まっているんですか？
はい、まず応募基準ですが、はい、市内の経済を盛り上げるという意味を込めて、市内に店舗や事務所があり、お店の PR として商品、店舗、働く方の紹介ができる方に限定しています。
はい、
また商品、無料券、自社グッズなど合計金額が5000円相当の商品を提供していただける事業者さんが対象です。詳しくは市のホームページに掲載しています。応募枠は先着順となっていますので、早めにご連絡いただければと思います。
はい、今回はキミピョンのなんかタオルとか手ぬぐいのプレゼントになっていますよね。はい、ぜひ皆さんこれお問い合わせくださいね。読者の皆さんは今まで通りにアンケートに回答するだけでいいってことでしょ？
はい、はい、その通りです。まずは最初から最後までじっくりお読みいただき、読み終わった後はアンケート&プレゼントコーナーの質問に回答してください。
はい、
当選者にはプレゼントの引き換え券を発送しますので、お店で直接プレゼントと引き換えてください。お店にはプレゼント以外にも魅力的な商品やサービスがたくさんありますので、ぜひお買い物を楽しんでください。
広報機密を読んでしっかりアンケートに回答する、広報機密の質も向上されて一石二鳥ですよね。
はい、
皆さんぜひご回答くださいね。さて、この他にも皆さんからの投稿を募集しているコーナーがあるんでしたよね。
はい、はい、私も大好きな秘密っ子の笑顔写真のコーナーです。
毎月お子さんの素敵な笑顔が掲載されていて癒されますよね。この写真も今募集してるんですか？
はい、はい、バッチリ決めたポーズや日頃の何気ない表情など、お子さんのお気に入りの1枚をぜひお送りください。なお、募集の対象は秘密市在住の小学校入学前のお子さんです。
はい、掲載されたその時はもちろん嬉しいと思うんですが、お子さんが大きくなって一緒に見返すのもいい思い出になっていいですよね。どうやって応募したらいいですか？
はい、メールにお子さんのお名前や一言メッセージなどの必要事項を記載し、写真データを添付してお送りいただきます。送り先のメールアドレスなど詳しくは市のホームページをご覧ください。
はい、これまでのお話を聞いて、お子さんの写真がどのように掲載されるのか興味を持った方とも多いと思うんですが、この広報機密、今日は皆さんにお配りしたんですが、どこでもらえるんでしたっけ？
はい、広報機密は市役所や駅、はい、コンビニなどにも置いてありますが、市内に住んでいる方は新聞折り込みのほか、新聞を取っていない方向けにポスティングによる配達を行っています。
はい、
ポスティングをご希望の方はインターネットの申し込みフォームかお電話にてお申し込みください。詳しくは広報機密1月号にも掲載しています。
キミピョンが表紙の1月号、まだ見ていない方はぜひお手に取ってみてください。さ、そろそろお時間になりました。片桐さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんか終わった途端に一段と素敵な笑顔になりましたね。
ほっとしちゃいました。
わかりました。じゃあ今日はこの後ゆっくりお茶でも飲んでください。ありがとうございました。片桐さんにもう一度拍手をお送りくださいね。この広報誌作るのもきっと大変だと思うんですよね。ぜひ皆さんも手に取ってください。可愛いお子さんやお孫さんのお写真などもお待ちしております。では続いてのコーナーに参りましょう。今日のゲストは先ほど申し上げましたが、ソプラノの高階彩乃さんとピアノは吉川みくりさんです。さあ、お二方ともいいでしょうか？あ、拍手があれば出たい。わかりました。はい、さあ お出ましいただきました。今日はですね、新春なのでぜひお二人でということでね、お声掛けしたところ、いろいろお繰り合わせをいただきました。うららかな新春の調べということで、合わせて今日は3曲ご披露いただけるそうです。さあ最初の曲ですが、木下真紀子作曲うぐいす、こちらからお聴きいただきたいと思います。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。ちょっとマイクを取り入れていただいていいですか。綾野さん、今日はようこそお越しくださいました。
皆様こんにちは、ソプラノの高階綾乃です。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。そしてお招きいただきまして大変光栄に思っております。
ありがとうございます。綾乃さんの声を聞いていて、なんかあの人間の体が楽器そのものだっていうことがなんとなくこう実感できるんですけれども、どうですか、その歌を始めるきっかけっていうのはどんなことだったんでしょうか。
そうですね、私は小さい頃から、むしろあの幼稚園の頃からピアノをやっていたんですけれども、大きなきっかけとしましたら、母が同じ声楽科出身ということで、小さい頃からあのオペラでしたりミュージカルとかにも連れて行ってもらい、音楽に触れる機会が多くなったところ、漠然と音大に進みたいなと、はい、思っていて、でもなかなかピアノではいけないよと厳しいお言葉をいただきまして、はい、じゃあそうしたら歌もやってみようかななんてちょっと興味本位で、あの中学2年生頃に始めたのがきっかけでして、そこであの人前に出たらすぐ顔が赤くなって、あのうまく喋れないというようなあの子供時代でしたので、あの私を知っているあの、母であの家族でしたり他の先生方も、今私がこうやって人前で歌っていることがなんかあの不思議だねと、あの綾乃ちゃんが人前で歌ってるんだって思われるくらい、
はい、そういうお子さんだったんですね。
そうなんです、うんうん、でも 歌で自分のこう少し性格が前向きになったかななんて、今はすごく、
今この時期って乾燥もしてるじゃないですか、はい、この美しい声を保つ何か秘訣ってあるんですか。こういうことは絶対にしないわみたいない
え、多分皆様と同じで、はい、あのマスクをしたり、はい、まず乾燥を防ぐためにあの豆に水分を取るということは意識しています。 あと飴ちゃんです。
ああそうですか、飴と水分を取るそうするとこんなにいい声になっちゃうのかしら。
いや、そんなこと
わかりませんがね、でもねきっといろいろお気をつけになってらっしゃることも多いのではないかと思います。さあそれじゃあこの後もう一曲歌っていただくんですが、はい、次は川口浩介作曲よかったというこの曲ですか。
あ、川口浩
平さ さん、あ失礼しました、川口浩平作曲、はい、よかった、
はい、
さっきリハーサルで聞いたんですが、とっても素敵な曲でしたね。
はい、この曲はあのすごく身近な人を思いながら、あのなんでしょうね、普段こう身近にいるからこそこう怒ってしまったり、うん、こうキーってなってしまうことをちょっと落ち着いてあの思い返すようなと言いますか、あの素敵な詩なんですよね、
はい
はい、
ではお聞きいただきましょう、はい、どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。高階さんは東京芸術大学の声楽科を卒業後、大学院の博士課程オペラ専攻の首席で卒業され、はい、そしてたくさんのリサイタルやコンサートにご出演をされていらっしゃるということなんですが、君津市民文化ホールなどでもね、はい、時折コンサートをされていらっしゃいますよね。
あ、そうですね、
はい、
あのむしろ君津市民文化ホールが私を育ててくださったといっても本当に過言ではないんです ね、
たくさんのホールでも歌ってらっしゃる中で君分でも歌い、はい、それから房総学友協会の、ね、皆さんとのコラボもされてらっしゃるんですが、
はいはい、大変お世話になっております。
1月の21日には東金文化会館の大ホールで、はい、 つくも大工を歌う会、
はい、
歓喜の歌というコンサートがあり、さらに1月の27日には、
はい、
渋谷の文化総合センター桜ホールでオペラに酔いしれてというコンサートなども予定していらっしゃるそうです、はい、これ後でここ貼っておきますので、はい、よかったらご覧いただきたいと思います。
ありがとうございます、
ね、たくさんこうやって活躍をしていらっしゃいますが、今後あれですか、やはりあのこの地域の皆さんとたくさんのコラボというふうなこともお考えですか。
そうですね、うん、やはりあのコロナを経てやはりこう人前で歌えるということの喜びをすごく感じました、
はい、
ま、でもコロナ中にもやはり何かできることはということで、あの暴走学友協会様のお声掛けもあったりして、あの無観客で君津市民文化ホールにてあの配信動画というのを出させていただいたり、
ありましたね、
はい、
そうでしたね、
そういった形で、
はい、
ま、目の前にお客様はいらっしゃらないんですけれども、そうやって音楽を止めないこと、うん、いい音楽を届けることができたこと、
ね、
すごく大事だなと思いまして、これからもできる限りの、はい、いろんな場で歌っていきたいなと、はい、
わかりました。ぜひご活躍をいただきたいのですが、もう一曲ご紹介させていただきましょう、はい、プッチニー作曲オペラジャンニスキッキより私のお父さん、こちらをお聴きいただきたいと思います。どうぞ拍手を。素敵な歌声ありがとうございました。高階さん、そしてピアノは吉川みくりさんでした。綾乃さんもどうもありがとうございました。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。では続いてのコーナーに行きますよ。お願いいたしましょう。どうぞ。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻。九三郎さん、よろしくお願いします。
虎の巻九三郎です。今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。元旦に発生した能登半島地震では、
はい、
甚大な被害が発生してますね。
はい、そうですね。ニュースなどで被害状況の詳細が徐々に分かってきていますが、
はい、
今後もさらに多くの被災者が出てくると思われます。
はい、この災害で君津市では輪島市にトイレトレーラーを出動させたんでしょう。
はい、その通りです。はい、被災地である輪島市からトイレトレーラーの出動要請を受けまして、
はい、
1月4日木曜日午前7時に危機管理課の職員2名が現地に向かい、現在市立輪島病院にトイレトレーラーを設置して被災者のトイレとして開設しております。
このニュースでは輪島周辺では道路が寸断していたり、
はい、
土砂崩れで通れない道がいっぱいあるという報道がされてたんですが、
はい、
現地まではどのくらいの時間かかったんでしょうか。
はい、石村さんのおっしゃる通り、輪島市に出動した職員からの報告では、
はい、
石川県内の道路状況はかなり危険な状況ということでした、
うん、
特に穴水町から輪島市にかけては道路のひび割れや隆起、停電で信号が止まるなど発生したそうです。このためトイレトレーラーの到着時刻は午後9時40分ごろとなり、約15時間の時間を要して現地に到着しました。
市の職員の方は15時間もかけて輪島市に駆けつけてくれたんですね。
はい、
皆さん本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。到着後に、現地でのですね、報告や設置準備を行いまして、夜中の11時40分ごろに設営が完了いたしました。
はい、トイレトレーラーってどんな特徴があるんですか。
はい、トイレトレーラー特徴が3つあります。まず1つ目の特徴は快適に使えるということです。トレーラーには4つの広々とした個室に洋式便座を配置しております。またプライバシーが十分に確保された室内には手すり、洗面所、換気扇、照明設備などが完備されています。
トイレが洋式便座で個室になっていて、
はい、
洗面所や手すりなどが装備されているということですと、はい、これならば女性の方や高齢者の方も安心して使用できますね。
はい、続きまして2つ目の特徴としては、はい、すぐに使えるということです。トイレトレーラーは車体を牽引するだけで少ない人手で移動を設置することができます。また充電式バッテリーや400リットルの給水タンクが搭載されているため、 断水下でもすぐにトイレを使用することができます。また1回の給水で約1200回から1500回の使用が可能です。
それは災害時には頼りになりますね。
はい、続きまして3つ目の特徴は長く使えることです。
はい、
トレーラーには外部電力との接続やトレーラーの上部に設置したソーラーパネルによる太陽光充電機能を搭載しており、汚水と給水の処理を適切に行うことで数ヶ月に及ぶ避難所生活でも使い続けることができます。
すごいですね。このトイレトレーラーが被災地に来たら地元の住民の方は助かりますね。
はい、そうなんです。利用者の方々からはしっかりとしたトイレで安心して使用できましたといった声や、清潔でとても使いやすかった、遠くから支援していただいてありがとうございましたなどの声を多数いただいております。
まさに災害時にはトイレの環境が避難者の方々の身体的精神的に及ぼす影響が大きいって言われてますから、
はい、
このトイレトレーラーを被災された輪島の市民の方が喜んで使っていただけるっていうのは分かる気がしますね。
はい、そうですね。
今日も大変勉強になりました。そろそろ時間となりましたが、この後もね、また被災地の皆さんにいろいろなものを届けたり、はい、マンパワー的なことの協力もね行うのかなと思いますのでね、はい、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
拍手を送りください。ありがとうございました。このトイレトレーラーって確かクラウドファンディングってみんなからのいろんな寄付とかを集めて、そして作った数年前に出来上がったんだと思うんですね。地元の皆さんの気持ちがしっかりと込められたトイレトレーラーです。地元の被災地の皆さんにもしっかりと使っていただいて、一日も早く元気を取り戻していただけるようにお祈りをしたいと思っています。さあ、そろそろお別れの時間になりました。今日もね、多くの皆さんにおいでいただいてありがとうございました。次回はですね、ボーカルの鳥海カテリンさんとピアノの鈴木俊恵さん、1月の23日の放送になりますので、ぜひ皆さんまたお出かけいただきたいと思います。じゃあそれまで皆さんお元気で、さようなら。ひやおら君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。ご協力はマザー牧場、房総学友協会でした。